책임 선행 및 고결성
우리 members who come to accept and act upon these values.
대단과
One of the sacred covenants I vow to love God and body
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you
今晩、末日税とイエス・キリスト教会の中央若い女性集会に皆さんを歓迎できることを嬉しく思います。皆さんの元気な顔を見て素晴らしい霊を感じられることを楽しみにしてきました。強く気高い世代である皆さんに大きな期待を寄せています。この会を管理するゴードン・B・ヒンクレー大館長から私、スーザン・ W・ タナーが司会をするよう頼まれました。この会には次の方々も出席しています。預言者ゴードン・B・ヒンクレー大館長、トーマス・ S ・モンソン館長、ジェームズ・ E ・ファウスト館長、十二使徒定員会会員のジェフリー・ R ・ホランド長老、デビッド・ A ・ベドナー長老、七十人のジョン・ B ・ディクソン長老、スティーブン・ E ・スノー長老、彼らは皆主からその奉仕の技に召されています。壇上にはジュリー・B・ベック姉妹とイレイン・ダルトン姉妹が着席しています。さらに中央婦女教会会長会、中央初等教会会長会、若い女性中央管理会の皆さんも着席しています。集会の音楽を担当するのはユタ州プロボ地域の若い女性の聖歌隊です。指揮はメリリー・ウェップ、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が神の子ですを歌います。フレンチホルンの演奏はテンプルスクエア管弦楽団のメアリー・ウッド・ランプロスです。開会の祈りはユタ州アルパインステークのローレル、ヒラリー・オルセンです。 天のお父様、このようにカンファレンスセンターに集い、若い女性の集会に参加できることを感謝いたします。お父様の御霊を感じられますように助けてください。また私たちが正しく生きる望みを持つことができますように助けてください。福音への感謝で私たちはいっぱいです。お互いを強め合うことができますように助けてください。生ける預言者に感謝いたします。また預言者の勧告に感謝いたします。そして受ける祝福に感謝いたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
It will now be my opportunity to
speak. ではこれから私が話します。私の話の後、聖歌隊が救い主の御そばにいたらを歌います。義理の息子が3歳の娘エライザに、今日の家庭の夕べでは特別なテーマについてレッスンするよと話したところ、エライザはにっこり笑って言いました。そのテーマは私のことね、だって私特別だもの。エライザは自分が誰であるかを覚えています。特別な神の子であると知っているのです。それを教えてくれたのはエライザの母親です。開会で歌った神の子ですは、赤ん坊の時からエライザの母親が歌ってくれた子守歌でした。12歳から18歳までの若い女性は世界中の多くの言語で同じ宣言をします。私たちは天父の娘です。天父は私たちを愛し、私たちも天父を愛しています。しかし成長するにつれ、3歳のエライザが抱くような私は特別という確かな知識が薄れてしまうことがあります。若い人はよく自分は一体誰なのかと悩みます。10代は自己認識の脅かされる時期です。この世の考えや哲学、策略が私たちを混乱させ、真の自分についての知識を奪おうとするからです。ある若い女性は言いました。時々自分が誰なのかわからなくなります。天の御父の愛が感じられず、人生が辛く思えるのです。望み通りにはいかないことばかりです。彼女への助言を皆さんにもお伝えします。皆さんは神の娘です。御父は皆さんを知り愛し、皆さんのために計画を用意しておられます。このことを皆さんに伝えることが御父の御心なのです。末日の預言者は私たちの神聖な特質を証ししています。家族の宣言にはこうあります。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。大官長はこのように話しました。皆さんに及ぶものなどいません。皆さんは神の娘なのです。生まれながらの受け継ぎとして、美しく神聖な天与の特質を授かっています。皆さんの永遠の御父は偉大な宇宙の主であり、すべてを支配しておられますが、皆さんの祈りにも耳を傾けてくださいます。皆さんを一人にしたりはなさいません。自分が神の娘であるという知識を心にしっかりと植え付けるなら、皆さんは慰められ信仰を強められるでしょう。徳高い真理で絶えず皆さんの思いを飾るなら、ミューチャルのテーマにあるように自信を持って神の御前に立つことができるのです。どうしたら天の御父の娘であると知り感じられるでしょう。私たちは天と地との間にある幕を通って生まれました。完成に向かって進歩して永遠の命を受け継ぐために、地上での経験を得るため、これは必要なことです。しかし愛ある御父は、私たちが御父を思い出せるよう永遠の一端を見せてくださいます。 パウロは言いました。御霊自ら私たちが神の子であることを証ししてくださる。御霊は私たちの真の姿を見せてくださいます。祈り、聖文を読み、主の憐れみを思い、神経の祝福を受け、人に仕え、そして愛され認められていると感じるときは、御霊が語りかけているのです。モーセは神と顔を合わせて語ったとき、自分が神の息子であり特別な使命を与えられていることを知りました。その後すぐモーセはサタンに打たれましたが、神の栄光を知っていたモーセはサタンには何の栄光もないことに気づきました。自分が神の息子であり神から使命を与えられていることを知っていたので、モーセはサタンを退け、力を求めて神を呼び求め、常に神の御霊と共にいることができたのです。私たちも自分が何者であるかを知り感じるようになると、善と悪を見分け、誘惑に立ち向かう力が得られるようになります。主から与えられた自分の神聖な使命を理解する一つの方法は祝福師の祝福です。これは非常に具体的で個人的なメッセージであり、神権の権能によって受けられます。両親や指導者も霊的な事柄を理解する力を使い、皆さんの真の姿を思い出させてくれるでしょう。私はこれまで自分の子どもたちの真の姿について御霊のささやきを受けてきました。子どもの一人が生まれる前の晩、この子は兄弟たちにとっての友、助け手となり、永遠の家族を目指す私たちを後押ししてくれるという印象を受けました。今実際にそうなっています。また子供の一人が自動車事故に遭い落ち込んでいたとき、心の中に、私はこの子を愛している、この子の人生を導いていくのだという声がはっきりと聞こえました。このような導きを何度も受けてきました。子どもたちが励ましを必要としているとき、私は祝福されて彼らの偉大で高貴な永遠の霊を感じることができました。外出するとき、両親から自分が誰なのか忘れないでと言われたことがありますか？このように言うとき、両親はあなたに家族の一員として、そして神の子供としてふさわしく行動してほしいと願っているのです。宣教師は名札をつけることで自分が教会の代表者であるという思いを新たにします。そして慎み深い服装をし、礼儀正しく人に接し、自分の顔に神の面影を受けるよう努めています。名札をつけ、自分が誰であるかを示しているので、そのようにするのです。私たちも契約によって主の御名を受けました。主の御名が私たちの心にしっかりと刻まれていなければなりません。天の御父も私たちをこの世に送り出すとき、自分が誰であるかを忘れないでとおっしゃったかもしれません。私が現在の召しを受けたとき、それにふさわしく行動しなければと思いました。ある日、娘が駐車違反の切符を切られてしまいました。それは市役所からの新しい登録証がまだ届いていないことが原因でしたので、事情を説明しようと市役所へ向かいました。こちらに火のないことを証明しようと強気で建物に入ると、誰かからあなたのことを知っていますよと言われました。はっとして自分が誰なのかを思い出しました。 中央若い女性会長であるというだけでなく、私は神の娘なのです。他の人と接するときは彼らも神の子供であることを忘れないでください。結婚した当初、主人はよく、君が美人だから結婚したわけじゃないよと言いました。私はあまりお世辞には聞こえないけどとからかってみました。すると主人は、これが私への最高の褒め言葉だと言いました。私の本質と永遠の特質のゆえに私を愛しているのだと。主は言われました。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。家族や友人関係、デート、結婚において、外見や職歴だけでなく、性格や価値観、お互いの神聖な特質に目を向けてください。チリのステークでキャンプを行った若い女性がこれを実践しました。日ごとに互いを知る、よく知るようになり、それぞれの中に備わっている良い点を書き出したのです。そして最終日に感じたことを伝え合いました。そのおかげで自分の中にある神聖な特質に気づくことができました。キャンプの指導者はこう語りました。思いやりと優しさの御霊に包まれていました。キャンプでは一言の不平も聞かれず、互いを受け入れる優しさが溢れていました。これは10代の少女の間では珍しいことです。競い合いも争いもなく、まるで小さな天国のようでした。少女たちはお互いの神聖な特質に気づき、認め合いました。このキャンプは御霊に満たされていました。C.S. ルイスは言いました。周りの人は皆神や女神になる可能性を持っている。すぐそばにいる普通の人がいつの日かあなたが心から崇拝したくなるような存在となるかもしれないのだ。この世に凡人などいない。あなたの隣人は極めて神聖な存在なのである。自分が神の娘であると知っている若い女性は、徳高く奉仕を愛する模範的な生活を送ることによって主への愛を示します。ブラジルの蒸し暑い地域でも慎み深い服装をしている若い女性に私は感動しました。彼女たちは、慎み深くあることは気候ではなく心の問題ですと言いました。自分たちが神の娘であることを知っているのです。最近悲惨な水の事故で亡くなった末日生徒の学生たち5人の徳高い行動について聞き、心を打たれました。彼らは正しい標準に従って生活し、素晴らしい模範として知られていました。彼らは自分たちが神の息子娘であることを知っていました。両親が離婚したある若い女性の模範からも感銘を受けました。彼女は小さな兄弟たちが愛されていると感じられるよう、毎晩共に祈り、彼らに愛を伝えました。彼女は自分が神の娘であり、愛されていることを知っています。そして弟や妹を愛することによって神への愛を示しています。貧困や政治的弾圧のある地域に住む若い女性たちの行動にも感動しました。自分たちの困難な状況にもかかわらず、周りの人々を元気づける方法を計画したのです。衛生用品セットを作ったり、地域や病院、家庭で様々な奉仕を行いました。彼女たちは自分が神の娘であることを理解していることが分かります。彼女たちは世界中の若い女性に対する愛で、私の心は満ち溢れています。皆さんは神の娘であり、神は皆さんを愛しておられます。最後に、私にとって神聖な特別な経験をお話しします。私が中央若い女性の会長に召された時、ふさわしくないという思いで身がすくみました。幾晩も悩み、悔い改め、泣きながら夜を明かしました。でも数日後、とても感動的な経験をしたのです。 まず若い女性の姪たちのことを考えました。次に近所とワード、そして高校で会っていた若い女性を思い浮かべ、それから50万を超える世界中の若い女性たちを心に描きました。かつてないほどの素晴らしく温かい思いが私を包みました。世界中の松実生徒の若い女性一人一人に対して深い愛を感じ、これが天の御父が皆さんに抱いておられる愛であると分かりました。力強くすべてを包み込むような愛でした。その時初めて平安を得ました。御父が私に何を望んでおられるかを知ったからです。それは皆さんに対する主の大いなる愛を証しすることです。もう一度証しします。私は一点の疑いもなく知っています。天の御父は皆さんをご存知で愛しておられます。皆さんは特別な神の娘です。主は皆さんに計画を用意しておられ、いつも皆さんを導き共に歩んでくださいます。皆さんがこのことを知り感じられるよう、イエス・キリストの御名により心から祈ります。アーメン。
これ
から中央若い女性第一顧問のジュリー・ビーベック姉妹がお話しします。続いて中央若い女性第二顧問のイレイン・ダルトン姉妹がお話しします。ダルトン姉妹のお話に続き、聖歌隊が主イエスの愛にを歌います。フルート演奏はソルトレイクホラデー南ステークのキャサリン・エリンソン、ハープ演奏はユタ州ノースソルトレイクステークのサラ・エドワーズです。ではベック姉妹。
Thank you, young women choir, for that beautiful song.
若い女性の素晴らしい歌に感謝しています。私のもとに来て私によって完全になりなさいという主の招きに感謝しています。主を覚え悔い改め変わることについて私の思いと気持ちをお伝えしたいと思います。ある3人の女性の経験から学んだことを説明します。それが私の心を表現するのに一番良い方法だと思うのです。昔中央若い女性の会長を務めたルース・メイ・フォックスという人がいます。84歳までこの召しを果たしました。イギリスで生まれ13歳の時ソルトレイクまでの道のりをほとんど歩きました。幼い頃にお母さんが亡くなったために10代になるまでいろいろな家庭を転々としました。扱いにくい子供だったようで祖母には引き取ってもらえなかったそうです。後に結婚して12人の子供を設けます。強い証を子供たちに伝え働く傍らで子供たちに福音を教えましたが、上の子たちに対するしつけは厳しすぎたと回想しています。カッとなると10数えて怒りを覚ますことがなかなかできなかったようです。努力してその欠点を克服し、後に優しい奉仕の人として知られるようになりました。彼女は104歳まで生きました。長い生涯で喜びも試練も経験した彼女はこう教えています。人は試練から学びます。温室育ちの植物が弱いように問題を避けて通っていては強靭な人格は育ちません。去年私はワイオミング州のインディペンデンスロックに行き、ソルトレイクへの旅の途中で13歳の彼女が自分の名前を彫った場所を探しました。1867年ルース・メイという文字をどうにか確認することができました。生涯人格を磨き、神の王国が全てであり、その他の事柄はどうでもよいをモットーとした彼女について、私はもっと知りたかったのです。次の話の女性はメアリーと呼ぶことにします。彼女は福音のために王家を犠牲にした信仰深い開拓者の娘です。神殿で結婚し10人の子供の母親となりました。才能豊かな女性で子供たちに祈りや勤勉、互いに愛し合うことを教えました。10分の1も納め、日曜日の集会も家族全員で通いました。けれども知恵の言葉に反すると知りながらコーヒーを飲むようになり、家庭にコーヒーポットを置くようになりました。たかがコーヒーくらいで祝福を取り上げられるはずはないと言っていましたが、そのために神殿推薦状を受ける資格を失い、コーヒーを一緒に飲んでいた子どもたちも資格を失いました。晩年には再び資格を満たして神殿で奉仕をしましたが、神殿で結婚した子供は一人だけでした。そして今では5世代目になる子孫の多くが、彼女が信じその先祖が大きな犠牲を払って擁護した回復された福音の祝福に預かっていないのです。最後はクリスティーナについての話です。子供の頃にバプテスマを受け、家族と結び固められましたが、いつしか家族は福音に従うのをやめてしまいました。10代後半になった彼女は何度か誤った選択をしてしまい、とても苦しんでいました。 私は彼女に成長する私の本をあげて言いました。これを実行すればキリストの特質を身につけて人生を変えることができるはずよ。今日から実行してみて。そして今夜のファイアサイドにこの本を持ってきて、何を学んだか私に教えてね。その晩彼女は目に涙を浮かべながらこう言いました。成長する私のプログラムを始めました。それ以来時々手紙をくれます。日曜の集会やミューチュアルセミナリーに出席するようになり、すぐに家族も教会に来るようになって、今ではみんなで神殿に参入できるようになりました。この3人の姉妹から主を覚え、悔い改め、変わることについて何がわかるでしょうか。第一に、誰でも間違いを犯すことがわかります。最近その日にバプテスマを受けた8歳の少女に会いました。一日の終わりにその少女は自信を持って言いました。私今日一日一度も罪を犯さなかった。でも完全な日が永遠に続くわけではありません。どんなに頑張っても間違った選択を常に避けることはできません。いつも理想的な行いができるわけでもないのです。この真剣時代は選ばれた尊い世代ですが、それは完全な世代という意味ではありません。サタンは実在し、特に10代のワコードを狙っています。ワコードは重要な決定を自分で下す時期に来ています。ですから重大な過ちを犯す可能性もあるのです。モルモン書に出てくるコリアントンもそうでした。彼は宣教でしたが、自分は強いので危険な状況や悪い仲間からの影響を受けても大丈夫だと考えました。でもふさわしくない場所に身を置き、よからぬ人々と交わり始めると、足元をすくわれて重大な罪を犯してしまいました。第二に、悔い改めは絶対必要であることが分かりました。悔い改めは戒めなのです。主は悔い改めて幼子のようにならない限り神の王国を受け継ぐことはできないと言われました。一杯のコーヒーや一度の過ちのために生涯福音の道から外れるようなことをしないでください。悔い改めを軽く考えている人もいます。悔い改めは難しすぎるとか、罪悪感に苦しむのは嫌だとか、悔い改めを助けてくれる指導者に不快感を覚えたという人もいます。過ちを犯すと諦めてしまい、もう立ち直れる望みはないと思い込んでしまう人もいます。回復された福音を捨て教会を離れてしまった方がよほど楽になるだろうと考える人もいます。間違いを犯した人にもう望みはないと思い込ませるのはサタンの仕業です。主は常に希望をくださいます。主は言われました。あなたは主の技を行うために選ばれた。しかし背きのゆえにあなたは用心しなければ落ちるであろう。しかし神は憐れみ深いということを覚えておきなさい。それゆえあなたは行ったことで私があなたに与えた戒めに反する行いを悔い改めなさい。そうすればあなたはまだ選ばれたものであって、再び技に召される。幸福への道は早く悔い改めて変わることなのです。第三に、一人で変わるのではないということが分かりました。自分の力だけでは不可能です。意志の力と正しい動機だけでは不十分です。過ちを犯したり選択を間違った場合、主の助けなしに道に戻ることはできません。救い主には私を変える力があるという信仰を示すため、毎週聖餐を取ります。罪を告白し、罪を捨てると約束します。力が及ばないときに頑張り続ける強さが与えられるのは主の恵みによります。主は言われました。私のもとに来る人々に各々の弱さを示そう。私は人を謙遜にするために弱さを与える。へりくだるすべてのものに対して私の恵みは十分である。もし私の前にへりくだり私を信じるならば、その時私は彼らの弱さを強さに変えよう。 主の助けを受けて変わろうとする人にはこう約束されました。自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。主は私たちをお見捨てになりません。こう言われました。重荷を負って苦労している者は来なさい、休ませてあげよう。許しを受けたと実感するときに味わう喜びと平安は神からの祝福です。主の時に、主の方法によって確かに平安が与えられます。最後に、人は変われるのです。主を覚え、主の模範に従う機会は日々新たに与えられます。悔い改めなしに成長はありません。だからこそ悔い改めは福音の第二の原則なのです。欠点について言い訳せず、キリストのような特質を身につけるために日々努力しましょう。キンボル大官庁は言いました。キリストの特質を身につけるのは過酷な仕事です。それは時々気が向いた時に行えばよいというものではありません。キリストの特質を身につけようと努力することは変わりつつあることを示す印であることをクリスティーナから学びました。人間は誰でも過ちを犯します。悔い改めは欠かせませんが、一人ではできません。悔い改められるよう主が助けてくださいます。主のようになろうと努力すると、だんだん主に近づいているのが分かるようになります。フォックス姉妹は、福音は誘惑から身を守る盾、悲しむ時の慰め、喜びと栄光、永遠の命への希望ですと語り、神の王国が全てであり、その他の事柄はどれも良いをモットーとしました。なぜなら彼女は、心を尽くして従うなら主から次の約束を受けることを知っていたからです。悔い改めて私の名によってバプテスマを受ける者は満たされるであろう。そして最後まで耐え忍ぶならば、私はその者を父の御前で罪のない者としよう。私は悔い改めを通して主を知ることができました。自分を変えてくださるよう主に願うなら、信仰も主への信頼も増します。主の実在と力について証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Sister Beck. I love these words.
ありがとうございます。我が家の近くの峡谷を抜ける山道に、道をそれるなという標識があります。その道を歩き始めると、すぐにそれが賢明な助言であることが分かります。坂道や曲がりくねった道、急斜面もあり、道を一歩踏み外すと足元が不安定で、季節期によってはガラガラ蛇が出てくることもあります。今晩皆さん一人一人に対するメッセージは、その標識と同じ、道をそれないというメッセージです。数年前、何人かの若い女性たちと一緒にワイオミング州のティートン山脈に山歩きに出かけました。道はかなり険しく、2日目に最も危険な場所へ差し掛かりました。そこはハリケーンの通り道という名が示す通り、ほとんど絶え間なく強風が吹いていました。森林警備員から道の中央を歩き、周囲に木がないところではできるだけ姿勢を低くして、手荷物はすべてリュックに入れ、素早く進むように指示されました。写真を撮ったりグズグズしたりしてはなりません。若い女性が全員その地点を無事に通り抜けた時には、ほっと安心しました。しかも断崖にどれくらい近づいてもいいかなどと質問する子もいませんでした。私たちは時折、人生の道を歩みながら、面白くてスリルがあるし自制できるからと危険な場所で時を過ごそうとします。 崖っぷちの生活をしても徳を守れると考えることもありますが、そのような状況に身を置くのは危険です。ジョセフ・スミスは言いました。幸福は人生の目的です。幸福へ通じる道を歩むならそこへ到達します。その道とは徳高い道です。教義と聖約25章のエマ・スミスに対する主の助言は、主のすべての尊い娘に向けられた助言です。25章では行動規範が告げられ、徳の道を歩むように勧告されています。徳とは道徳的に高い標準に基づいた思いと行動のパターンです。では徳高くあるのに役立つ高い標準とは何でしょうか。徳の中には思いや言葉、服装、態度における慎み深さが含まれます。慎み深さは純潔の礎石です。ガラガラ蛇が潜む山道を裸足で歩く人がいないように、今日の世で安全であるためには慎み深さが不可欠です。慎み深くあるとき、私たちは天の御父の娘として御父と自分の関係を理解していることを周りの人に表します。また神を愛し、どのようなことについても神の証人になることを示します。慎み深くあることにより徳を大切にしていることを人々に知らせます。慎み深さとは格好の良さではありません。それは心と清さに関する事柄です。流行を追うことではなく忠実でいることです。人気を得ることではなく純潔であり制約を守ることです。俗受けすることではなく清くあることです。慎み深さには純潔と徳の道を確実に歩むために行うすべてのことが含まれます。徳高いことが聖霊の条件であることは明らかです。モロナイの言葉は、純潔と徳があらゆるものに勝って最も尊いものであることを教えてくれます。私たちは罪に無関心であったり近寄りすぎたりしてはなりません。神の娘が歩くには危険な場所だからです。教義と聖約25章では、自分が交わした聖約を固く守るように勧告されています。私にとって固く守るとは、主と交わした約束に固くついて離れず、しっかりとつかまることを意味します。聖約は誘惑に抵抗する強さを与えてくれます。聖約を守るなら徳の道を逸れることはないでしょう。バプテスマの時に交わした聖約を守るなら道の中心に留まることができます。ホランド長老はこう言いました。バプテスマを最初の制約として、私たちは永遠の道に向かうこの道を歩んでいく間に様々な制約を交わします。交わした制約に従って歩むならば、常に必要なだけ十分に聖霊の促しを受けることができます。私たちの進む道はほとんどが上り坂ですが、神の助けが文字通り与えられます。神会のお三方、すなわち御父と御子と聖霊が制約を交わした私たちを助けてくださっているのです。これらの制約を思い起こすために、私たちは毎週聖餐を受けます。パンの祝福の祈りの中で、私たちは進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守ることを、永遠の父なる神よ、あなたに証明していつも御子の御霊を受けられるようにと祈ります。主の御霊の導きを受けると、皆さんは確信と幸福に満ち、絶えず徳で思いを飾るようになります。モルモン書には、社会全体が戒めを守り清く徳高い生活を送った時の状態について示されています。神の手によって作られた全ての人の中で、彼ら以上に幸せな民は確かにありえなかった。また御霊の導きを受けると、周りの人に正しい影響を与えることもできます。私の事務所には我が家の女性の写真が飾ってあります。私の曽祖母、祖母、母、そして娘のエミの写真です。彼女たちの献身や救いの計画を信じる信仰のおかげで、私はもっと成長し進歩することができました。その写真を見ると、徳高い生活の大切さがとてもよくわかります。 今では娘一人だけでなく、五人の義理の娘と五人の小さな孫娘がいるので、娘や孫に徳高く、清い生活の規範を模範を示すという大きな責任を感じています。たとえ自分が改宗した最初の世代であっても、皆さんには後に続く人たちに対する責任があります。最近私は冒頭で話したあのティートン山脈へハイキングに出かけました。今回は夫と同年代の友人数人と一緒でした。出発した時は皆スリル満点で意気揚々としていましたが、目的地へ着く前にクタクタに疲れ、私は具合が悪くなってしまいました。何年も前に若い女性たちと出かけた時とは違い、身体的な備えができていませんでした。それに不注意にも荷物を詰めすぎていました。リュックの重みで体力はさらに消耗し、もう限界に近い状態でした。標高が高く斜面が急で荷物が重いために、他の人たちも苦しそうでした。夫は皆の様子に気がつくと先を急ぎました。私は見捨てられたように感じましたが、1時間もすると夫が谷の向こう側から降りてくるのが見えました。こちらへ走ってくるのです。そして私のところへ来ると、私の荷物を背負い、涙を拭って、目的地へ連れて行ってくれました。そこは松林で囲まれた水晶のように透き通った湖でした。夫はすぐに引き返し、他の人たちのために同じことを4回繰り返しました。夫の姿を見ながら自分が十分な備えをしていなかったことを悔やみました。また余分な荷物を持ってきて重い荷物を夫に背負わせてしまったことを悔やみました。そして夫の強さと備え、無私の気持ちと愛に心から感謝しました。人生の山を登るとき、徳高い道をそれずに歩んでください。皆さんには助けてくれる人がいます。両親や家族、ビショップ、アドバイザー、そしてあらゆる年代の正しい友人たちです。疲れたり道を間違ったりしたら方向を変え、徳高い道へ戻ってください。救い主はいつもそばにいてくださいます。救い主は皆さんが悔い改めれるように皆さんを強め、荷を軽くし、涙を拭い、慰め、道を背れないように助けを与えてくださいます。救い主は徳の完全な模範です。パレスチナの道を歩かれた時、イエスは良い働きをしながら巡回されました。病人を癒し、目の不自由な人々を見えるようにし、死人を蘇らせられました。永遠の真理と前世が実際に存在すること、この世での人生の目的、神の娘が持つ来世における可能性についてお教えになりました。私は次の聖句が好きです。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。このことが真実であると証しします。主は道を示してくださっただけでなく、時には手を取って私を導いてくださいました。イエス・キリストの道はこの世においては幸福に、後の世においては永遠の命に至る道です。主は生きておられます。主は皆さんの祈りを聞き、行く手を導いてくださいます。イエス・キリストは私たちの模範であり導き手です。道をそれないでください。慎み深くあり、制約を守り、聖霊を伴侶とするふさわしさを保ってください。主は約束されました。元気を出しなさい。私があなた方を導いていくからです。王国はあなた方のものであり、その祝福もまた永遠の富もあなた方のもとである。イエス・キリストの類いまれな生涯が現実のものであり、このお方の偉大な贖いの犠牲が無限の力を有することにただ驚くばかりです。イエス・キリストの御名により、アーメン。 今晩の和社と美しい音楽を提供してくださった皆さんに心から感謝します。これから私たちの愛する預言者ゴードン・ B ・ヒンクレー大館長のお話を伺います。ヒンクレー大館長のお話の後、聖歌隊と皆さん全員でシオンの若者としてを歌います。閉会の祈りはソルトレークジョーダン北ステークのローレルロザンヌ・バセットです。ではヒンクレー大館長。
My dear young women,
愛する若い女性の皆さんがここに集う光景は実に素晴らしいものです。皆さんは母親や教師とともに出席しています。このカンファレンスセンター以外でも世界中で何万人もの人が集っています。集会の模様は20カ国語以上の言語で放送されています。私たちの話が皆さんの母国語に通訳されているのです。皆さんにお話しするのは圧倒される責任ですが、素晴らしい機会でもあります。私が語る言葉に聖なる御霊の導きがあるよう祈っています。他の方々がこの集会のテーマを雄弁に語ってくれましたので、私は簡単に触れるだけにします。それは教義と誓約第121章で主が語られた啓示の言葉です。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のようにあなたの心に滴るであろう。聖霊は常にあなたの伴侶となり、あなたの尺は義と真理の不変の尺となるであろう。そしてあなたの主権は永遠の主権となり、それは強いられることなく、とこしえにいつまでもあなたに流れ込むことであろう。この主の啓示以上に偉大な約束が人に与えられているでしょうか。これは神の御言葉であり、預言者ジョセフへの啓示として与えられました。絶えず徳で思いを飾るすべての人への素晴らしい約束が含まれています。若い女性の皆さんは人生の入り口に立っています。バプテスマを受けてからは何年か経ちましたが、まだ十分若いので将来に対してどんな夢でも見られます。皆さん一人一人は神の子供です。そして神聖な存在であり、文字通り全能者の娘です。皆さんの可能性に限界はありません。生活をうまくコントロールすれば将来は機会と喜びに満ちています。自分の才能や時間を無駄にしている余裕はありません。皆さんには素晴らしい機会が待っているのです。もし従えば幸せになれる簡単な方法を教えましょう。それには4つのポイントがあります。 1. 祈る 2. 勉強する 3. 10分の1を納める 4. 集会に出席するの4つです。1番目は個人の祈りです。皆さんは天の御父の娘です。そして御父は皆さんの天における親です。御父に話してください。毎朝毎晩ひざまずいて感謝を伝えてください。皆さんの望みや必要としている祝福について話してください。 この教会は少年ジョセフ・スミスが父親の農場の森で謙遜な祈りを捧げたことから始まった教会であることを決して忘れないでください。最初の次元と呼ばれるその驚くべき経験からこの御業が発展し、今日160カ国で1200万人以上の会員を有するまでになったのです。これはまさに人手によらずに山から切り出された石が全地に満ちるまで転がり進むというダニエルが見た啓示の成就です。個人の祈りだけでなく、もししていなければ家族の祈りをするよう両親に働きかけることもできます。祈りは神に近づくための橋です。お金はかかりません。信仰と努力のみが求められます。謙遜な祈りを捧げること以上に報いの多いものはありません。祈りで神への愛を語るのは神があらゆる善の源だからです。祈りは自尊心の現れであり、祈りに変わるものはありません。祈りは神との個人的な交わりです。2番目は勉強することです。勉強には何が含まれているでしょうか。まず聖文の勉強です。旧約聖書は一部しか読んでいないかもしれませんが、そこには偉大な教訓が含まれています。新約聖書は教訓の宝庫です。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる4つの福音書、そして使徒行伝や数々の書簡が収められています。福音書からどれか一つ読んでみてください。ヨハネがいいかもしれません。それが終わったらモルモン書を読んでください。2年前、私は教会全体にモルモン書を年内に全部読むよう勧めました。その勧めに大勢の人が応えてくれました。行った人はその努力に対して祝福を受けました。贖い主についてのもう一つの証であるこの書物に没頭するにつれ、心が活気づき、霊が鼓舞されました。当時、まだ小さくて読めなかった人もいるでしょうが、今なら読み始めるのに若すぎるということはありません。聖文の勉強だけでなく、学業にも力を入れてください。若い今のうちに、できるだけの教育を受けると決心してください。現代は競争社会であり、今後もその傾向は強まる一方です。教育は機会の扉を開く鍵となります。皆さんは結婚するかもしれませんし、そう望んでいるでしょう。でも将来のことは誰にも分かりません。結婚したとしても、教育は自分にとって大きな利益になります。日々進歩することなく、ぼんやりと過ごすことのないようにしてください。皆さんが努力するなら、主は祝福してくださいます。新たな経験と知識に心を開くならば、生活は豊かになり、視野が広がります。3番目は10分の1を納めることです。10分の1を納める人に対して主は輝かしい約束をしておられます。彼らは焼かれることはないと言っておられるのです。主の偉大な約束はマラキ書に記されています。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。あなた方はまたどうして我々はあなたのものを盗んでいるのかという。十分の一と捧げ物を持ってである。私の宮に食物のあるように十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いてあふるる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさい と万軍の主は言われる。そして主は続けてとても興味深いことを言われました。私は悔い滅ぼすものをあなた方のために抑えて、あなた方の地の産物を滅ぼさないようにしよう。またあなた方のブドウの木がその熟する前にその実を畑に落とすことのないようにしようと万軍の主は言われる。こうして万国の人はあなた方を祝福されたものと唱えるであろう。あなた方は楽しい地となるからである。十分の一はお金で納めますが、もっと大切なのは信仰を持って納めることです。正直に十分の一を納める人は不平を漏らしません。彼らは主に信頼を置いており、主も彼らをお見捨てになりません。幼い頃、毎年12月になると父は家族全員を十分の一の面接のためにビショップの家に連れて行きました。ビショップ室が教会堂になかったので、ビショップは自宅で面接を行っていました。私たち全員がリビングに座り、ビショップは一人一人をダイニングに招き入れました。私たちの十分の一はとても少額でしたが、それでも堪能でした。ビショップは領収書を作成し、ワードの記録に記入しました。とても少額だったので、記録をつける経費の方が十分の一より多くかかったでしょう。でもそうやって身についた習慣は今も続いています。主が約束された通りに、十分の一から数え切れない祝福を受けてきました。私はお金のない大恐慌時代に結婚しましたが、十分の一は納めていました。そのため食べ物や必要なものに困ることはありませんでした。4番目は生産会やその他の集会に出席することです。主の生産を取ることに代わるものは何もありません。人類の救い主の肉と血の記念にパンと水を取ることができるのは、おごそかで神聖で素晴らしいことなのです。人類史上、聖なる贖い主の贖いの犠牲以上に意義深い出来事はありません。匹敵するものは何もないのです。贖いがなくては人生は意味がなくなり、目的のない旅となってしまうでしょう。贖いがあるおかげで永遠の命が保証されています。死は終わりではなく、むしろより栄えある世界への通過点となります。これらすべては生産を取ることの中に象徴されています。集会の他のあらゆる事柄は、主の犠牲の象徴である生産を取ることに比べたら重要度は低くなります。皆さんがこの4つのことを行うならば、生活が実りあるものとなり、皆さんはとても幸福になり、あらゆる面で多くのことを達成し、満足が得られることを約束します。主が若い姉妹の皆さんを祝福されますように、主の祝福が常に皆さんに注がれますように、私は皆さんを愛し、皆さんのために祈っています。天が皆さんに微笑みかけるよう、聖なるイエス・キリストの御名によりへりくだり祈り求めます。アーメン。
Thank you. Heavenly Father,
愛する天のお父様、
この素晴らしい大会に参加することができましたことを感謝しています。そして私たちのリーダーにも感謝しています。
そしてステークやワードのリーダーたちにも感謝しています。
そして私たちの預言者に感謝しています。
そしてリーダーたちもまた祝福されますようにお祈りします。どうぞ私たちが今晩話されたことについてよく学び、そして行動することができますように助けてください。私は私たちは本当にこの教会のメンバーであることに感謝しています。イエス・キリストの名を通してお祈りします。アーメン。